バスケットオークラジオ。
はい、皆さんおはこんばんちは。第279回目バスケットオークラジオ始めたいと思います。本日お送りするのはキシと
キリと
フジモンです。
こんばんは。
こんばんは。久しぶり
です。間違えました、モンキシです。
モンキシです。お久しぶり。2018年は5月の22日火曜日23時14分30秒というところでスタートしておりますが、さてさて皆さん、今日はどんな話題を提供してくれるんでしょうか。
今日はがっつりいきますか。バスケ、
バスケがっつりいきますか。
この3人でやるのってもうだいぶやってないですね。
もう本当やってないし、やったとしても3回目とか4回目じゃないの。最初の方は結構やってたか、3人とか、
ね、やってましたね。でもここ最近ではもうほぼないです、ね、
そうやね。やっぱり Wi-Fi の都合が良くなくて、調子が良くなくて、あの辺ぐらいから減ったよね。
そうですね、まあ時間も合わなかったっていうのもあるんでね。あ、
それが大きいか。
完全に分業化してましたね。
そうやね、いい意味でね、分かれましたね皆さん。
まあ、軽くね、やっぱりちょっと活が入る部分とあっぱれの部分があるんで、理想白から言っときますか。
理想白からお願いできますか。
はい、
結果は知ってるんですけど、見ました、アキリさん、フジモンさんは。
はい、
試合は見てないですよ。あ、結果しか見てないですよ。
俺も結果しか見てない。
結果しか見てないです。
結果しか見てない。
はい。
おー、じゃあ結果から読み取るの。これは YouTube とかで見たり、それもなし。
ないですね、まだ全然見れてないですし、
上がってきてないですね。
上がってるかどうかも分かんないですけどね。
あ、そうなんだ。
まあでも結果だけを言うと、
うんうん、
男子は2敗して最後の1戦勝って1勝2敗で帰ってきてますね。
うん。
で、逆に女子は3連勝
うん
という結果でしたね。
なるほど、強いね女子は。男子はどうだったのよ、これ。
男子はね、もう最初の1戦目でもボコ負けしてますもんね。だからやっぱり去年のやっぱり3連敗は韓国にとっては、ものすごい屈辱だったんじゃないんですかね。なんかその辺のところはモン吉知ってる？
あの例年は本当にただ合わせの練習を 2,3 日するだけで臨んでたのに対して、今回は早くから合宿を張ってたって話を聞いてるのと、この韓国はね、あともう一つは日本の選手が2人か3人怪我で抜けました。
ああ、そういうことね。
なんだっけな、青学の、センター
、ね、
そうダニエルと、あともう1人か2人抜けてるんですよ。
はい、赤穂ですね。
あ、それ赤穂、青学2人抜けてんのか。まあ、あともう1人か、なんか2人か3人も怪我で抜けてる中で臨むしかないっていう。
ああ、そうなんだ。
だからこれは
ちょっと追加登録ができないんですよね、ギリギリだったんで。
ああ、そうなんや。結構厳しいのよね、それ。
ですね。
だからそこは見てると、もう1試合目2試合目もう本ガチでぶつかってボコ負けして、3試合目は韓国がちょっとこう今まで出してない選手を出してきた中でなんとか勝ったみたいな、なんかもうこんな感じがしちゃうんですよね。
それぐらいちょっと力量差あったんだ。
そこは見てるとそんな感じがしますけどね。
そうね、日本もねやっぱり取れてないですよね、点がね。
どこで取れてないの？
やっぱりセンター平岩選手も取れてないし、最後の試合だけ増田選手が20何点取ってたんで、ガードが10点ぐらい取るっていうような感じで、まばらに60点とかで負けちゃってますよね。
差は絶対リバウンドだと思いますね。
やっぱりそうなんだ。
はい、その高さってよりもね、リバウンドに対するその執着というか強さ、気持ちの強さがやっぱり、フル代表見ててもそうだけど全然違いますもん。そこの教育は完全に韓国うまくいってますよね。
なるほど。いや、ちょっとお二人に聞きたいんだけど、
はいはい、
最近って昔と比べて、我々のね現役時代と比べて、やっぱりリバウンドの執着って落ちてない？
落ちてるというより、
そんなことない？
日本がちょっと成長してないような気がしますけどね、他と比べて。
そうなんや。例えばそのどうなんやろな、高いレベルで見ると、そりゃそんなに僕もインターハイとかウィンターカップ見たらそんな気はしないんやけど、
はい、
いやちょっとね、 何やろう、その一般的なバスケットを楽しむ場で、
はい、
どうもね、もうスクリーンアウト、ボックスアウトができないっていうか、しない、
はい、
でオフェンスリバウンド、
シューターが増えてます。
そうやんな、
シューターが増えて、
うん、
なんていうんだ、粘っこいとか、うん、ガツガツやるっていうのを避ける傾向がありますよね、
うんうんうんうん、
技でかわそうみたいな、
なんかそんな気すんねんな、本当に、うん、なんだろう、ガチガチガチみたいな、ああいうボックスアウト、スクリーンアウトがちょっとないような気すんねんな。
そうですね、もう打ったらもうそのままボールに行ってるんで、やっぱり差し込まれちゃってるケースが多いですよね、韓国の選手。ただ反応もやっぱり向こうの選手の方が早いようにどうしても見えちゃいますけどね。
あ、そうなんや。
はい、あとはもう徹底的に違うのはシュート力が違いますね。
あ、そう、
はい、日本の選手のシュートよりはやっぱりかなりの確率で入っているのが韓国の方ですね。ちゃんとワンチェック入っててもやっぱり入りますし。
あ、そうね、結構外からのタフなショットをねじ込むって感じ。
そうですね、まあ、うん、自分がその韓国戦見たのだってもう毎年見てるわけじゃないんですけど、何回か見た中でもやっぱり日本の選手っていうのはやっぱりリングに正対してシュートを打ってるっていう感じをすごく受けれるんですけど、韓国の選手はミートしたのがもうリングの方向じゃないのに、
うん、
違う方向を向いてるのに体はリングの方にこう正対してるような形で、足と体が合ってないのにちゃんと手の方は、リングの方に向かって打ってるっていうのはもうどう考えても体勢的には、狂ってる状態なんですけど、でもやっぱりリングに吸い込まれちゃいますね。
なるほど、
だからいろんなミートの仕方も上手いですよね、韓国の選手は。
シューティングの仕方が違うんだと思うんですけどね、多分韓国の方が多分タフなシューティングいっぱいやってるんだと思うんですよね。
あ、ちょっとフジモン聞かせて、タフなシューティングって何？
いや、だからもっと動きの中のシューティングとか、まあその単純なちょっとレベルの違いがあるんで私も詳しくは分からないですけど、多分そういう苦しい状況の中のシューティングっていうのを若い世代からもっといっぱいやってるんじゃないかなっていう感じがするんですけどね。
例えばディフェンスがついてるシューティングとか、
例えばですけど、ただそれ以前に、まあ代表レベルで見てると、ペネトレートしてから外に出すとかっていうそっちのプレーがそもそも日本よりも海外の方がうまいっていうのがあって、だから普通にシュート打ちやすい形で、まあ、パスが回せてるっていうのがそもそも違いとして大きいとは思うんですけど。
なるほど。その今モン吉がペネトレートしてそうキックアウトっていう話になったけど、
はい、
ペネトレートするときにやっぱりそのままねじ込んじゃうっていう能力、一対一ができる選手がもうちょっといるんじゃないので、要するに本気でカバーに寄らないと、
そうです、
ちょっとまずいよっていうぐらいのやつがキックアウトするのか、いやこいつは絶対どっかでキックアウトするぞって言って見られてるのかっていうところじゃないの。
そうです。
それと外がさ、やっぱりまあこれはキリから出た話だけど、確率が低い中でやっぱある程度絞れるんやろね、選手は。ここにキックアウトするぞと、こいつの確率はこれぐらいの持ってるからここにキックアウトするぞと、でましてやペネトレートしてくる、ドライブしてくるやつがな、ねじ込む力がそんなにないんやったら、やっぱ山張りやすいよね、守る側としては。
まあそうですね、だからクローズアウトされて疲れちゃってるっていうのはあると思うんですよね。
なるほどね。モン吉から見てそのペネトレーションしてそのまま2点決めてくるやつっていないの、日本に。
あんまりいないですよ。
あんまりいない、そこは
思うんだ。できる能力があるのに、やらないっていう感じもしますけど。
それはベンチワークとしてやらないの？
いや、
というか本人の判断でやらないという感じ、見た感じ。
代表戦になると消極的な人多いし。
ああそうなんだ。
はい、
あのね、それはねすごくわかるんですよ。代表戦になるとね、 そのリーグ戦とかインカレ出てる選手たちも、うん、もう日本の代表として集まっていくとプレーが消極的になるんですよね。
はあ、それはなんでわかんの？
それはね、やっぱり数々のそう理想博だけじゃなくても、
うん、
そういったアンダーのその試合で代々木とかで使ってる時に見てる試合が何試合かあるんですけど、やっぱりそういう時はなんかまとまったその力がなんか小さくて、
うん、
出し切れてないというか、みんなその守りに入ってるというか、まあもっとじゃやっぱりその大東だったら大東にいる時はもっとガツガツできてるのに、日本代表というこうプライドとその責任を背負ってしまうとちょっと違ったプレーになってしまってますよね。
あ、そういうことか。なんかさ、その自分、例えば大東の選手が入ったとして、
はい、
いやいや自分がその大東のゲームもまだあるしっていうのでこう抜きながらやっているのか、やっぱりちょっと代表戦やし、うん、名前打っとかなくっちゃって言って逆にこう力んで能力発揮できないのか、どっちかなと思って聞いたんだけど。
なるほど。でもね、圧倒的に練習が違うと思うんですよ、
うん、
やっぱり、まあ、岸さんからしたらあの選手たちだったらちょっと息が合えばすぐプレーになり立つでしょと思うかもしれないですけども、
うん、
やっぱりそうではなくて、うん、まあ、熊谷選手なんか大投で、まあ、うん、ポイントガードでも誰とやってもこううまく合わせられますけど、
うん、
でもそこに筑波の増田選手が入ってきたり、ま、牧選手が入ってきたりすると、
うん、
普段とやっぱり若干違うわけなんで、そこにの、その、まあ、さっき文記事が言った通り、韓国はもうちょっと練習をしてたっていうのも大きく影響されるところだと思うんですよね。
なるほど。
まあ、システムが理解できてるかできてないかっていうのもあるでしょうしね。
え、やっぱ2人が考える韓国はこうかなりシステマティックなの？
システマティックな部分もありますけど、うん、やっぱりそれだけじゃないですね。やっぱりゾーンディフェンスとかもやっぱり組んできたりするんですけど、その完成度は日本より高いですよね。
ああ、そうなんだ。
はい、
なるほど。
まあとにかく激しいっす。
ああ、そう。
はい。
ほんで見てると日本はちょっと消極的に見えちゃう。
見えます。
ああ、そうなんや。
いや、今回のは見てないけど、まあ見えます。
あ、そうか。それは残念やな。でもそこはちょっと技術とか能力とかバスケのレベル以前のところやもんな。
そうですね。
そこで争えないっていうのはちょっと痛いよね。
だから馬場選手とかいた時に勝ったりしましたけど、
うん、
あれはやっぱりね、馬場選手あたりが、うん、もう相手がどこだろうと同じプレーできるっていうのがでかかったと思いますね。
あ、なるほど。
馬場が一人がすごいからっていう、まあそれも少しはあるかもしれないですけど、それ以前に多分そういうのにみんな引っ張られてっていうところで、うん、思いっきりやれてるっていうのがあったんだと思うんですよね。
あ、なるほどね。
組織プレーだけで簡単に崩せるもんじゃないと思うので。
そうやな。なるほど。
まあ女子はね、絶好調というかね、まあ力、逆に言うと力の差が日本の方が全然あるんやなっていう試合ですよね。
そうやな。
やっぱアウトサイドがやっぱり日本の方が絶対に入りますよ、韓国より。
ああ、そう。
はい、女子はね。
そうなんだ。もう力も歴然やもんな、得点見てても。あ、ちょっと一個あれ近いのがあったね、接戦が。
そうですね。
そうか。でもあれ、
ちょっと私調べてないんですけど、日本は女子の場合って一流の選手は高校出てから即プロ行きますよね。韓国もそうなんでしょうかね。
どうなんやろ
う
ね。
そうだとすると両方とも本当の超一流選手が抜けてる中での大会って形になりますよね。
そういうことか。本当やな。ああ、そういう見方はあるよね。
だから、あ、でもアンダーだから、あれで理想枠だから、アンダー、ただのアンダーとは違うから、やっぱ入ってないと思うんですよね、プロ選手は。
入ってない
ですね。大学だけで入ってるはずだから、アンダーだとちょっと入りますけどね。
そうやな。
で、X の子とかも入ったりするんで。
なるほど。 面白い見方だけど、
ね、だ総合的にレベルが日本の方が上ということになりますね。
なお勝ってんねんもんな、だって
誇らしいです。
まあそうですね、アウェーで勝ってますからね。
ねえ、
そうですよ。
これ去年も言ったんですけど、びっくりしましたよ。会場行ったらもうガラガラなんですよ、日本でやってても。
ああそうなんだ。
はい、これね、リーグ戦よりトーナメントより、うん、インカレよりどこよりも入ってないですね、この会場。
ああそう、
一番前で見れますよ、マジで。
そんなに？
私ベンチ裏で見てましたもん、何年か前行った時。
マジかよ、
これいいですよ。よく見れて
穴場やな。
で韓国のデカい悲しくなりますけどね、日本代表の試合やってんの。
まあまあ、まあ、確かに確かに、
こんなにガラガラなのかと思って。
だよね、それはちょっと残念だけどな。残念やけど、観戦する側からするとちょっと嬉しいけどね。
まあそうですね、
うん、
いやそうなんですよね、もうマニアにはたまらないです。
そう
レベル高いの見れるし、国際試合です。一番前で見れちゃうし、
すごいな。なるほど。まあ理想博は3連敗ということでしたね、男子は。
2連敗
あ、そうかそうか、2連敗の最終で1個勝とうからね。
はい、
で女子は3連勝と。
そうですね、
ま
あ来年は日本に帰ってくるんじゃないですか。
え、
ホームで
会場がね、
ああホームで帰ってくるな、そういうことね、
はい、
まあ楽しみでございますけれども
、あれも選考の仕方がちょっとね、やっぱり関東の人だけだとまずいからなのか、本当にすごいからなのかわからないですけど、だいたい毎年一人だけ関西かなんかの選手が入る傾向がありますよね。
ああそうなんや。
一人だけ。
ああ吉井選手のことでしょ。
今回はそう。
うん。
でもこれ前からね、必ず一人だけ。あの長野
の子はむちゃくちゃ能力あるんですよ。なんでやっぱりね、昔は九州からとかもね、東北からとか一人入ってたりするんですけどね。
一人だけなんかどっかのが入るんですよ。あと面白かったのが、何年か前に、その日本の学生選抜対、日本の留学生選抜で試合やったことがあるんですよ。これねめっちゃ面白かったですよ。
面白そうだね。
直接は見てないですけど、なんかでもね、なんだっけな、 YouTube かなんかで見たんだったっけな、日本にいる留学生たちの選抜と、そう、日本の学生選抜でやって結構いい試合になったんですよ。
でもその小さい選手もいるの、日本の留学生選抜。
いや、あんまりいないので、バンバがガードやったりしてました。
ああそうなんだ。
はい、
へ
え、あれやってほしいなって声がね、結構マニアの間ではちらほらと。
それだけやったの？他もうそれ以来開催されてないの？
なかったっけな、なんかそういう、こう走行試合的な感じで、そういうのがあっただけなんですけどね。何年前だったっけな、2年か3年ぐらい前の話だったんですけどね。あれこそね面白いですけどね。
ねえ、
で
留学生同士もコミュニケーションできて面白そうね。
いやそうなんですよ、だから結構仲いいですもんね、みんな。結構会場で話してるの見るし。
そうか、なるほど。で、はい、理想博はこんなもん？
理想博はこんなもんです
。次は何行こう。せっかく理想博行ったし、今度はそのまま A 代表行ってみる？
A 代表。はい。
A 代表の話題をちょっと提供してくれたのは、モン吉かな？
はい。
と
りあえず、八村選手が戻って、今回の、オーストラリア戦ですね。6月の29日。試合開始が7時40分、ポートアリーナ、私もチケット取りました。
おお、偉い。
しかもアリーナ席取りました。
おお、素晴らしい。
世界席です。八村見れます。
すげえ。いいな。
まあ、相手がオーストラリアなんでね、ただ、この前オーストラリアとやった時には、予想外のいい試合をしてたんですよ、アウェイで。結構ね10点差ぐらいで食らいついて、最後ね、もうちょっと離されちゃったかもしれないんですけど、終始ね、結構いい試合してたんですよね。まあ、それに八村入ると、かなり盛り上がるんじゃないかなと思ってまして、ね。はい。
オーストラリアで世界ランキング何位ぐらいなんだろうね。
あれ、ベスト10に入ってますよ。
入ってる？
はい。
すごいじゃないか。
だから、すごい話題になりました。ちょっと競った時は。
いや A 代表でそこに接戦できるのはちょっと楽しいね。
そうですね。あとあの、うん、この前も言いましたけど、その2週間前の15日だったかな、金曜日に、うん、大田区総合体育館で、うん、それの親善試合というか壮行試合に近い形で親善試合で、うん、日韓戦が行われます。まあ、これを見に行こうかなと思ってるんですけど。
なるほど、
はい。
それチケットは、
チケットが、ね、今週末の日曜日に、うん、発売になるんで。
やっぱいいね、こう聞いてると関東住みはいいね。本当にチケットと取りさえすれば見に行けんねんもんな。
そうですね、
贅沢やわ、ほんまに。
でもちょっとね、名前がややこしかったりとか、うん、例えば神奈川の方からすると千葉の方の会場って微妙に名前がね、似てたり似てなかったりとかでややこしくて、
うんうんうん、
私の知人なんてこの前ですね、うん、あの千葉ジェッツの試合を見に行くときにですね、
うん、
あの千葉のフォームは本当はその船橋にあるんですけど、
うんうん、
もう一個その今回の代表戦の会場になるポートアリーナっていうのも結構な回数やってるんですよ、
うんうんうん、
で私の友達何を思ったか、船橋アリーナなのに間違えてポートアリーナ行っちゃったらしいんですよ。
おい、
で娘さんも連れてったらしいんですけどね、
うん、
で千葉ジェッツのファンってめちゃくちゃ多いって聞いたのに、
うん、
会場に向かって歩いてても全然人いないねって、この前 B3 の試合見に行ったのにもそれよりも少ないねなんて言いながら、
うんうんうん、
変だなと思って会場に行ったらですね、
うん、
テコンドーの大会やってたら
しい。マジかよ。
でやばいって言って、うん、もう一人待ち合わせした友達に慌てて電話をして、
うん、
でもう一人の友達は会場の前でずっと待ってたのに、
うん、
時間になってこないなと思ったら慌てて、うん、会場間違えましたって電話かかってきて、
うわ、
そこからタクシーで行って、うん、無理やり試合の何分か前に着いたとかっていう話を聞きました。
着いたんや。
まあそれはどうでもいい話なんですけど、結構ね、あの千葉辺りになってくると、
うん、
結構遠いです、私たちからしても。多分岸さんの地元から、
うん、
多分京都のね、あのホームに行くぐらいの距離はありますよ。
マジかよ。
はい、何気に遠いです。
うわ大変で、千葉ってちょっと車事情悪いよね。
うん、あんま良くないですね。
ねえ、なんかちょっとよく混んだり渋滞したりするけどさ。
はい。
そんなハマった最悪やん。でもタクシーで行って間に合ったんや。
みたいですね。どうやってそれで間に合わせたのか不思議なんですけどね。
やな。
テコンドーってのが受けましたけどね。
ほんま最悪それ。いやいや、テコンドーが悪いわけじゃないからね。間違えた人が悪いんだけども。
はい。
いやー、それはおもろいな。最悪やな。まあ、そんな A 代表が今ちょっと勢いに乗るという、次の試合がまた期待されるところですよね。
ね、だ国際親善試合だから、その本気の本気なのかは分からないですけど、
うんうんうん、
まあ、いろんな選手が多分試合には出てくるでしょうし、
うんうん、そうだよね、
うん、一方でどうしても負けられない2試合っていう段階に来てるんで、
うんうんうんうん、
やっぱり試合で使えるフォーメーションっていうのをどれだけ試すとか、まあなんだかんだ言ってスタメンに近い、本番に近いような人の使い方してくれると面白いのになぁなんて思ってるんですけど、
うんうんうんうん、親善試合はランキング全然触られないの？
それは、うん、そうですね、
ランキング全然除外されるの？
それは関係ないんじゃないですかね。
関係ないのか。これって、はい、ねえ、なんかフィーバーの方でカウントされてたら嫌よね。
そうですね。
うんうんうん、
でもそれは国際 A マッチとかで多分、
うん、
サッカーでいうところのね、
うん、
多分そういうとこでの違いですよ、うん、あれで出るんですよね。
そういうことだよね。
うん、
なるほど。うん、
あとあの有名だったあの渡辺飛勇選手とかが出るのか出ないのかとか、
うん、
その辺の話が全然上に上がってこないので。
ああ、そうなんや。
不明なんですよ。オリンピックのために秘密兵器とか言ってる場合じゃないじゃないですか。出れないし、うん、このままだと。
いや本当やね。
はい、八村呼ぶなら比喩も呼べよって感じなんですけど。
比喩は結局見たの？
いや見れてないですよ。
モンキチ見れてないんよ。
はい。
テレビでちょっとやってたの俺見ただけ。
はい。
あれイルガワイ見てないな。
そうなんですよね。むしろ他の選手たちがこう、ね、向こうの大学にいる選手とかが、ね、この前紹介したよりなんか今回 ウィリアム・ジョーンズカップっていう今回の代表とは違う、うん、その大会のための選考で呼ばれたりしてね、
う
ん、合宿張ってやってるみたいですけど、
うんうんうん、
そこにも比喩はまだ出てこないですからね。
ああそうなんや、
うん、
何をしてるんだろう、うん、あの比喩を引っ張ってきた日本協会は偉いねって言ってね、俺たちも話してて、はい、ついに日本協会本気出して動いたなとか言ってたのに、うん、何やねん。
あ、そうだ、あと何より注目なのが、
うん、
この幾何枠選手として誰を使うかなんですよね。
うんうんうんうん、
要はファジーカスになるのか、
そうやな、うん、
それともアイラ・ブラウンのままなのかっていうところですよね。
うんうんうんうん、ジーカス使ってみるんじゃないの。
いや私もそう思いますけどね。
ねえ、
うん、何のためにこれ急がせたのかよく分かんないですけどね。
ほんまやな、うん、
だけど今回のファジーカスの期間は、
うん、
今までの過去の事例の中でも、
うん、
なんかその噂によると、うん、その手続きをしてから、うん、許可を下りるまで最速だったって噂があるんですよ。
そうなんや、
噂ですこれは、根も葉もない噂です、完全に、
うんうんうん、
だけどそれは裏で川淵さんとかがかなり押してたっていう、
うん、なるほど、ということはという話やな、
もう国益になるからぐらいの勢いで押してたんじゃないかっていう、
なるほど、
まあ、そういう噂もかなり聞いてますけど、
うんうんうん、なるほど、いやでも変わるでしょうね、やっぱリバウンド力はやっぱり絶対上がるやろうしな。
そうですね、
うーん、リバウンド取っちゃいさえすればこうセカンドショットのさレパートリーがリム周りめっちゃうまいやん、ファジカス。
ちょっとね、
めっちゃうまい
やん、比江島とファジカスのコンビプレーとか見てみたいですけどね。
ほんまやな、ファジカスのフックなんかどうやって止めるんやろうなあれ。
まああれはね、止めらんないですよね。
止められへんし、結構ジムラッツなんやろ彼。
ああ。
練習鬼のようにするんやろ。
みたいですね。
いやー楽しみやな。これでファジーカス入らんかったら俺もちょっと苦情電話やでも。どうなってんですかっつって。なんで忙せんの。まあ噂ですけどっつって。A 代表はこんな感じ、今触って、はい、押さえておくべきところは。
そうですね、特に、
うん、
今メインの選手で大怪我してるだなんだっていうのは、
うん、
聞いてはいませんので、
うんうんうん、
まあ富樫とかも復活するでしょうし、
うんうんうん
うん、まあガードなんかも最終的に誰選ばれるのかなっていうところがあとは注目ですよね。
うん、
波里とかも選ばれるのかとか。
ここやな、いや楽しみですね。
はい、
うん、はい、そして今度はモンビーをお願いしたいんですけど、
どっから行きましょうかなんですけど、
あ、好きなところから行って、美味しそうなところから。
じゃあまずは、
はい、
セミファイナル、
うん、
2試合、
うんうんうんうん、
2試合というか、はい、まずは、シーホース三河とアルバルク東京、
はい
はい、これは2試合とも大接戦だったんですけど、
うん、
2試合とも 2-0 でアルバルクと、これね、
うん、
まあ、これが決定打にはなってないかもしれないですけど、
うん、
まず1試合目で開始早々、
うん、
桜木 JR がですね、
うん、
まあ、怪我っていうか、なんか肩痛めててずっと調子悪そうだったんですよね。
おー、
だからこういう試合になると地味にいいところでパスにアシストに活躍する JR があまり活躍できなかったと。
おー、そうなんだ、
うん、まあ、橋本選手はもう上からガンガンガンガンずっと上から相手のガードに当たったりしててもうすごい頑張ってましたけどね。金丸選手も当たってたんですけどね。
あ、そうなんや、
はい、
金丸どれぐらい沈めてたの、
なんてなったかな、ちょっとスコア見てないから分かんないんですけど、結 構1試合目は綺麗に入ってたような気がしますね。
ああそう、
はい、22点ぐらい取ってたかな。見れます？
今ねちょっと見てるところ、よいしょ、21点、
はい、
うーんすごいな、当たってんな。
で、うん、そのシーホースは、
うん、
その橋本がディフェンス側でこうゴリゴリ当たるっていうのがあるんですけど、
うん、
その後タイムをシェアしてる狩俣選手も、
うん、
同じことをやるんですよ。
お
だから完全にディフェンスで相手のガードを削っていくっていう、
うんう
ん、それが得意なんですけどもね。
うーん
ただそれをアルバルクのガードの安藤誠也とか、
うん
うん、この辺の選手が結構強引突破してるシーンも多かったですし、
うんうんうん、
あとやっぱりここへ来てですね、うん、田中大輝選手がすごい調子上げてきてますね。
あそうなんや。
やっぱりね、
うん、
前代表戦で見た時なんかはもうなんか消極的なプレーばっかりで、
うんうん、言ってた
何のためにって感じだったんですけど、
うん、言ってた、
もうね、
うん、
冴えまくりですね。
あそうなんや。
あのスラムダンクの、
うん、
あのルカワの、
うん、
あの三能戦の後半戦の時のあのルカワのような、
へそんな冴え渡ってんのか。
もうなんかそんな感じの冴え渡り方で、もうちょっとこれはある意味止められんなっていう状況にはなってたと思います。
へ
え、うん、あと正直外国人選手がですね、
うん、
アルバルクの方が上でしたね。
あそうなんや。
はい、いざっていう時の最後の詰めっていうのがやっぱりアルバルクのね外国人選手の方がちょっと手堅かったです、強かったですね。うん、やっぱそこが大きかったんじゃないかなと思います。でアルバルクがファイナル行き、まあ、ちょっとね残念ながらその比江島選手がここで姿を消すという。
そうやね、
すごかったんですよね。なんかもう土壇場でものすごいスリー決めて同点に追いついたりとかして、もう本当にものすごい試合にはなったんですけどね、
うんうんうんうん、
どっちかの試合は確かオーバータイムまでもつれ込んでっていう風になってましたし、でまあ結局それでアルバルクが決勝に行き、
うん、
ファイナルに行き、でもう1試合が、琉球対千葉、
琉球対千葉、
これまあ個人的にはね琉球に勝ってほしかったんですけどね。
千葉が勝ってますね、72対64というスコアです。
もうねこれは、
うん、
もうどう考えて もう千葉のディフェンスの勝利なんですよね。
ああそうなんだ。
2試合とも60点台に抑えてますよね。あんだけの能力の高い選手たちが、
うん、
まあ、まあ、琉球も千葉も、まあ、オフェンス能力的にはどっちも高い選手揃ってるんですけど、
うん、
もうそうなりやっぱりディフェンスやってる方が勝っちゃうわけじゃないですか、オフェンス能力が一緒だったら、
うん、
もう本当にそれなんですよね。ただ正直言うとオフェンス能力も千葉の方が若干高かったような気もします。特にガードの差がでかいです。
神戸科学技術出身の古川選手はどうだったの？
ここぞとばかりかなり活躍してました。
ああそうなんや、嬉しい。
やっぱり強いですね本番に、こういう場には。
そう、怪我でねちょっと休んでた時間があったけど、今は
そうですね
大丈夫、
もうバリバリスタメンで最初連続ゴールとか大事なところでやっぱりシュート決めてるのはやっぱり古堀選手だったんで、もう頼りなのもこの人しかいないっていう。あとね、
うん、
リーグの中盤ぐらいからずっとスタメンにね固定されてた田代選手、これ両チームのスタメンの選手の中では一番多分、
うん、
経験が浅い感じで、
お
いざとなるとちょっとその中だと どっかで経験不足で何かミスが出ちゃうんじゃないかっていう若干頼りなさを感じてる部分もあったんですけど、でも試合を競ってた要因は、やっぱこの田代の頑張りだったんですよね。結構ね地味に頑張っていいところでシュート決めてってことですごかったです。
ああそうなんだ、
興奮するよね。専修大学の時でも活躍はめっちゃしてたからね。いいシュート持ってるわ。
そうなんだ。顔佐古選手と似てない？
ああ、なるほどね。
佐古さんとちょっと、
あ、ちょっと
この系統似てますね。まあ、分からなくもないですけど、
ね。1993年6月24日生まれ、若いなぁ。
あれ東海大浦安だったかな、出身高校が。この選手はね、今年のキングスで一番成長した選手だと思いますよ。
あ、そうなんだね。
あれ渡辺龍之介は出てないの？
出てないですね。あのやっぱ4番ポジションだから、要はオンザコートワンの時のアイラブランがファールトラブル起きた時の控えみたいなスタンスになっちゃってるんで、
本当はガードなの。好きやな。
本当はガードなんだけどね。サッカーヘッドコーチの指示で。
あの選手は福岡第一からの専修大学やね。
そうそうそう。何でもできる器用な。もともと小座中学出身だからうちなんちゅなんですよ。
なるほどね。
うちなんちゅ枠で入ったとか、まあそんないろんな言い方をされてるけど。でもそのために、でもそのチーム構成のためにガードができないからってことで、たくさん食わされて体重すげえ増やして4番ポジションやるという。もともとガードなんだけどリバウンド取れる選手だったんですよ。リバウンド自分にとってそのままドリブルで攻め上がるってことをよく専修大学の時もやってたんで、そのリバウンドの強さがある意味こいつの武器になるというふうに、そのサッサさんは多分考えて、お前4番やれっていきなり指示を出したらしいんですよね、ある時。
なるほど。
とか思ったらしいですけど
ね。え、これバストラでも取り上げたよね、一回。
あ、そうです、そうです、そうです。体も簡単に、そう、全然違う、一回り大きくなったらしいですよ。着る服のサイズが変わったってなんかのインタビューで答えてました
から。マジかよ。
もう体一回り大きくなりきってんのに服のサイズがワンサイズ上がるって。
すごいなそれ。
普通のおっさんだったらただ食いすぎてデブになった以外ありえないじゃないですか。例え悪いけど。まあそんだけすごいトレーニングしたってことですよね。ただやっぱりポイント、ちょっとね、岸本選手大好きなんですけど、やっぱりねガードに差がちょっとありすぎたかなって気はします。あ、もちろん、あと石崎選手っていうね、超ベテランのガードが控えにいるし、そういう意味での落ち着きっていうところではいい部分もあるんですけど、ただ超攻撃型の富樫に、ゲームコントロールをもうすごくうまくやりながら最後は自分でも点取れるって西村がいて、これはねちょっとね最強ですね。
そうやな。
これねちょっとね千葉強すぎます。あとね、その結局 B リーグのルールをうまく使いこなしてるんですよね。
あ、そうなん。
結局マイケル・パーカーを帰化選手にしてるわけですよ。攻撃力めちゃくちゃあるし、スチールもめちゃくちゃ多いし、
そうか
オン・ザ・コート1でこんなすごい選手がいる上に、さらに、アキ・チェンバースとかも日本国籍として利用できちゃうわけですよ。
なるほど、ほんまや。名前見てるとほんまやな。
その千葉にいる富樫がですよ、パジーカスが幾何学で使えるなんかずるいとかインタビューで答えるのを聞いて、お前が言うなみたいに思いましたけどね。
ほんまやな。
いや、これね、マイケル・パーカーがもうね何より最強なんですよ、帰化選手の中で多分。
一番質が高い、ね、キカ選手の中で。まあね、
ポジション。私もほら前に何回かキカ選手枠としてこいつを使えって、まあ、ね、代表の、結局彼が日本代表拒否ってるから仕方がないんですけど、まあ、っていうぐらい、オフェンス能力もディフェンス能力ももう全て高いです。めちゃくちゃ高いです。
そうなんや。
さすが BJ リーグで得点王になってただけありますよね。こんな人がオンザコート1でも出てくるわけですから。
そうやんな、オンザコート1にプラスして出てくるもんな。
はい。だ、富樫選手は、まあ、 正直強いけど、ゲームコントロール的には全然なんですよね。結局空いたら打つっていう言い方悪いけど、ある意味セルフィッシュなんですよ。河村選手がポイントガードやってるようなもんで、でも入っちゃうから許される、そしてそれを止められる選手もいない、その上にその富樫選手を休ませてライン出てくる西村選手がまたすごいと。
そうやね、
ピックアンドロールで相手を持ってなっちゃう。あれもうピックアンドロール一番うまいですね。
あ、そう
ね、西村か名古屋の笹山かどっちかがピックアンドロールが多分一番うまいです。ガードとして
西村選手かな、やっぱり。
いやでもピッカーも上手なんじゃないの。
まあそれもあるけどね。
でさらにそれに合わせて小野龍馬が調子上げてきたんですよ。
小野龍馬、
調子上げてきたんですよ。
お
でちょっとね、私小野龍馬ずっと納得いかなかったのが、あんだけの体格持ってて、もういつもスリーばっか打つんですよ。しかも個人的な感情を言うと、ブレックス戦の時ばっかスリー決めやがって、なんでその体でインサイドやんないのと思ってたんですけど、ここ最近、かなりインサイドもうまく使いこなす回数が増えてきて、いいところでポストプレーで。
へ
ー。でその琉球のサッサヘッドコーチも、多分日本であの身長であんなに、あのなんていうんだろうな、こうゴール下のムーブをうまくできる選手は多分あいつ以外にいないだろうみたいにものすごく褒めてて、でそれを象徴するようなプレーがですね、後半の勝負どころで出たんですよね。だからやっぱ相手が外国人選手だったりとかすると、やっぱ外ばっかり逃げちゃうんですけど、やっぱ相手が日本人だと遠慮なくポストプレーしてくるんで、だからやっぱりね、とにかく今の B リーグのこうなんていうんですか、規定というかルールっていうのを一番うまくこう使いこなして、今のチームを作り上げてるなっていう感じがしますよね。
なるほど、面白い言い方するね。しかし、
その今もう本当にいろんな意味で一番乗ってる差を、財力のアルバルクなんて言ったら怒られちゃうかな。とにかくいろんな意味でこう基盤の強いアルバルクと戦ってどっちが勝つかというところですね。
なるほど。
まあ面白いよね、このタイプ
ね。
原選手出てこないけど、原選手も活躍してるんでしょ。
原シュート出てるよ。
出てるよね。
うん、
大野ヘッドコーチが一番期待してる選手だと思うけどね。
もう筋肉ムキムキ。
まあ彼もものすごいサウスポーのシューターなんですよ。188ぐらいで習志野高校から、国士舘大学ですね。
国士
舘、国士舘の中でもエース級のエースで、得点ランキングも本当トップ3にはほぼ入ってましたね。ものすごくドライブも上手いんで、レイアップまで最後持っていきながらも、外の3はかなりの高確率で入りますね。やっぱ千葉ジェッツは結構ね、そう見るとバランスがいい。
穴がないですね。
原シュータ。
あ、もう筋肉すごすぎて、原シュータとポパイのコラボ T シャツとか出てますから。
そうなの。
はい。
原シュータ。ああ、国士舘。93年12月17日か。
まあ田中大輝を誰が止めるのか、マイケル・パーカーをアルバルクの誰が止めるのか、イチピリはまずそこです。これは今回はもう1試合に決まっちゃいますからね、土曜日今週。
そうやな。
はい。
いやーすごいな。これは何で見れるんやろうね。
これはでも去年も普通になんかやってましたもんね、民放で。
テレビでやってたけど、
今回もそれはさすがに。
どうなんだろうね。
琉球はね、気合入ってたみたいですよ、今回。これでだって勝てば、B リーグの開幕戦と同じカードで、開幕戦の時には、琉球の方は雑草と例えられてこうアルバルクと戦うっていうね。
ああなるほど。
それをなんかこう今に見てるよみたいにね、ちょっとそういう部分も気持ち的にはこう、琉球の近辺にいる方々なんかみんなそういう気持ちでこう見てたみたいなんですよ。 開幕の時はあんな風に扱いを受けたけど、今回はもう絶対食ってやるぜみたいなね、決勝で必ずアルバルクと当たってや食ってやるぜっていう、そういう気持ちでいたみたいなんですよね。
なるほど。
だからすごく悔しかったと思います。
なあ、
いやそして、はい、あとはその、まあ、ファイナルはあるんですが、あとは、B2 じゃないや B1 の残留プレーオフですね。
それ
横浜 B コール大富山、去年私見に行った試合と同じカードになってたわけですけど、同じしかもポジションで、今回はなんと B コルが勝ちまして、
そうやね、
早くも残留決めたという、この試合もすごかったらしいですね。見に行けなかったけど、
3点差、76-79の3点差で B コルが勝ってます。
そうですね、
今
回はやっぱ川村選手がやっぱ結構活躍してたみたいなんで。あ、
そうなんや。
最初 B コルリードしてたんですけど、途中で富山が逆転をして、そこから終盤までずっと富山がリードしてたんですけど、最後 B コルが逆転して最後そのまま縮められずみたいな感じになったっぽいんで、いやーこれでもね、富山、対戦相手は今度熊本ボルターズになるわけですけど、これですね、富山大変ですよ、負けちゃって怒ったら、まず怒った時点で多分宇都選手を手放すことになりますよ。代表選手がそんな B2 でそのままずっとそのまま
ないでしょう、
ないと思いますから、
ないやろ。
だからあのでそもそも富山、あのこの前のその片柳アリーナっていうところに、去年も半分ぐらいが富山だったって感じでしたけど、今回も半分までいかなくても、間違いなく3分の1以上はやっぱ富山ブースターだったみたいなんですよね、観客として。そのぐらい応援来てましたけど、でもそのファンが結構多くて有名な秋田ノーザンハピネッツでさえ、B2に落ちた瞬間に観客数平均かなり下がってましたから。
いやー、これも前バストラで教えてもらったけど怖いよね。
そうだから富山これ宇都失うわ、観客失うわで、ね、これどえらいことになりますからね。これ
本当に絶対負けられへんな、
まあ、こんなこと言ったらストークスでも同じこと言えちゃうときに怖いんですけど。
ほんまに
シャレにならんですよこれ。
ま
あどんな試合になるのかってとこですね、熊本ボルターズと。まあ基準の違いがあるんでね、なんだかんだ言って去年の入り替え戦はもう終始 B コルがリードで勝っちゃったっていう感じでしたんで、まあ今回の入れ替え戦もある意味そうなったりするのかなって気もしないでもないです
けど。いやー、なんとも言えんよそれは。
マジでマジで
わからないじゃないですか勝負は。
まあ勝負はわからんけどな、俺はやっぱり富山がボロ勝ちするんちゃうかなと思ってるけど。そんなことないの
正直。日本人選手のスケールはちょっと違いますよね、代表レベルの選手がいるいないっていうところで、熊本の場合は中西選手がいますけどね、あとガードの古野選手っていうのが、実はあの大学は無名なんですよ、日本経済大学だったっけな。
おお、そうなんだ。
なんかその九州の大学で無名だったんですけど、まだあの NBL 時代に熊本に入って、そこでずっとスタートで出続けてるんですよね。だからずっと田臥とか、まあ、ああいう高選手たちともずっとマッチアップしたりしながらずっとここ何年も何年もずっとやってきてるような選手なんで、だいぶこう経験積んで強くなってるんで、ただねやっぱその B2 の中でズバ抜けていれば、B1 とやって勝てる可能性あるんですけど、要するに B2 で優勝した西宮でさえ結果としてこういう数字になっちゃうぐらいだから、やっぱ B2 で3位ってねかなり苦しいと思うんですよね正直言うと。
そうやな、多いよ、そう
やな。ただ外国人選手自体の差はそんなにないような気もしますんで、まあでも外国人選手もな、元 NBA 選手っていうのがやっぱそう何人かいるって意味ではやっぱり富山の方が高いのかもしれませんけど、 B2 の優勝決定戦は、うん、秋田対福岡だったんですけど、うん、初戦は秋田、
ああ初戦は秋田
で 2戦目を福岡、
ほうほうほうほうほう、
でそのまま3戦目も福岡で、うん、福岡が優勝と、
なるほど、
優勝賞金1000万円を手にしておりました。
おお素晴らしい。
これね、大堀の選手がいっぱいいるんですよね、
う
ん、
そうね、
そうやんな、
うん、田中先生もね、もうね、うん、喜んでたと思いますけどね、
ちゃ
んと。そこはね。
だから、大堀出身で B1 にいて、うん、今年あまり試合にちょっとスタートで出たかったけど出れなかったななんていう選手なんかが、うん、また1人か2人ですね、うん、福岡行くんじゃないかっていう。ライジングゼファー付属大堀になっちゃうのかもしれないし。そういう選手、やっぱ大堀出身の選手って多いじゃないですか。
うんうん。
うん、だから1人や2人ぐらいは多分入ると思いますよ、また福岡に。
うん。
で結局福岡と秋田が入ったんで、
うん、
東地区は、うん、もう確定なんですよ、入れ替え戦で何か動いたとしても、
うん、
富山、中地区の富山と、
うん、
西になると思われる熊本の戦いなので、
うんうんうん、
もう東地区は決まりなんですよね、
うんうんうん、
もうメンバーが全部、
うんうん
うん
うん、
そうなると秋田はもう B1 ってことでしょ、
B1 で東、
なるほど、まあ八幡選手ね、出番が少ない、
あそう、切り的にはもっと出なあかん、
うーんっていうか B1 に上がったら八幡選手の契約とかどうなるんやろっていうところもちょっと心配なんですけどね、
まずね、安藤誠也は戻る、アルバルクの安藤誠也は秋田に戻る、レンタルだから、
うんうんうんうん、
なるほど、
まずね、
うん、
まあ、でも安岡ポイントガードじゃないから、まあ、2番だけど、
うん、
2番東海大出身の中山がいるでしょう、
ああ中山ってあの選手ね、いい選手やん、
うん、相手が今年ポイントガードもやってたんだよね、
そうね、
うん、まあその辺のところで2ガード的な感じになるだろうし、あと水町がいるでしょ、うん、ガードは
学習院のね、
うん、だからあとは、うん、まあでも2番手ぐらいには入れる可能性もあると思うんだけど、どうなんだろうね、
うん、
もうすでにもうどんどん動いてますよね、
なあ
契約とか解除とか早い、
そうやんな、
感じですけど、
うん、早いよね、
ファジーカスなんてまだ全部の試合終わってないのに、帰化した瞬間来年度の契約結んでましたからね、
うん、
これね DeNA がですね、
うん、
仮に糸目つけないから主力を手放すなっていう指令を出してたらしいんで、
うん、そうなんや、
だからちょっとその辺は面白いですよね、アルバルクがこうやっぱ母体トヨタマネーっていう母体があって、
うん、
やっぱりこう強い選手をずっとずっとこう引っ張ってこれたんですけど、
うん、
やっぱすごい巨大マネーを持つ DeNA が入ったことによって、
うん、
まあ、結構それに近いような条件を出せるようになるわけじゃないですか、そうすることによって川崎が結構強い選手を引っ張り始めるかもしれないですよね、
うん、で その結果、選手のサラリーが上がってくるよね、
そうですね、
うん、
で逆に
価値が上がる、
中小企業みたいなチームはかなり苦しくなります、
う
ん、栃木みたいな、
栃木、秋
田みたいな中小企業的なチームっていうのは、
うん、
要は育てて、
うん、
売ってみたいな、
うんうんうん、
でも移籍金っていうのが今ないから、
うん、
まあちょっとその辺のところがどうなのかってところなんですけど、
うーん、なるほど、そうか、やっぱりお金がなかかる
ね、まあプロである以上そうあるべきなんですけどね、夢がないと、
うんうんうん、うん、
あちなみにあとその今週末にそのファイナル、
はい、
でその次の日に同じく横浜アリーナで B2、B3 の入れ替え戦、
うんうんうん、
でその直後に今度同じ会場で B1、B2 入れ替え戦という、
うんうんうん、
それで今シーズンの全てのあれが終わると、
終わると、
うん、いうことになりますよね。
いやー今週末どうすんの藤本。
ねえ
ねえ、朝から晩まで張り付いとかなかんよ。
どうしましょう。
ねえ、
どうも用事があって見に行けないんですけどね。
いやー見に行けない、見に行った方がいいよ。もうもう絶対仕事できひんから、どうせできひんから、そんな携帯ばっかりいじって打ち合わせ中にわーとか言うてまうで。うん、
全くですね。
うん、キリは見れんの？
いやー見に行けないですね。
行けないんか。
あの同じようですから。
え、なんて？
同じようで見に行けないんですよ。二人とも。
ああそういうことか。
はい。
ああまあそりゃそうだよね。そっち見てあげなあかんもんな。
そうですね。
うん。
ちなみに B2 に転落しても、
うん、
即契約した選手がいます、島根。
ああそうなん、誰？
キャプテンの佐藤君武。
へー、
もう島根で一番熱い男だったじゃないですか、うん、もう次決めまくってて、勝ってようが負けてようがもう関係なく全力でいくっていう、うん、あの姿勢はもう本当かっこいいなと思いましたけど、
うん、
うん、なんかね、そもそもその今年度の、うん、来年度の契約を結ぶ前に、
うん、
なんかその島根の松江かなんかの市役所かなんかに、
うん、
その表敬訪問かなんかに行ったっていう記事が出てて、
うん、
来年必ず B1 に復帰することを誓いますみたいなことを、
うん、
なんか誓ってたんですよ彼が。あってことは残ってくれるのかなみたいな話になってたんですけど、その3日後ぐらいに、
うん、
あのはい、まず残留じゃないや再契約みたいな形で。
おお、すごいやん、契約更新したんだね、
うん、だから一方で落ちてもやっぱりそのままっていうね、
うんうんうんうん、
このチームをもう一回上げるんだというね、
うんうんうん
うん、まあプロとしてどうなのかとかっていうことは分かりませんけど、
うん、
ファンとしては嬉しいというね。
へ
え、
熊谷とかどこ行くんやろ
ね。熊谷選手はほぼね、でもねほとんどね島根契約一旦その、まあ、解除というか満了になってましたんで。
ああそうなん
や。熊谷選手もそうなってましたよ。
今年も島根は大入れ替えするんや。
去年もそうでしたしね。
ねえ。
というかやっぱ他の選手たちも様子見っていうのもあるんでしょうし、やっぱり今選手同士が近いじゃないですか、やっぱり。
そうだね。
だからあいつがこんだけもらってるんだったらとか、そういうのがもういくらでもこう情報入ってくるし、
うん、
こういうアドバイスする人もいるし。
そうだね。
うん、代理人はやっぱそれなりのお金取ってる人じゃないとなかなかね、立てれないでしょうけど。
なるほど。
どうなることやらってとこです。
な。いやー楽しみしておりますよ。
はい。
土曜日とかね、収録できたらいいね。
そうですね。
うん。まあ、どこですか今日は。
ですね。
ですね。
他はほら最近ニュースで話題になってたアメフト、どう思う？あれ
あれはね、全部見てないんですけど、
うん、
だいぶ悲しく感じながら聞いてましたよ。
俺もあれ切なくなっちゃった、本当に。もう大人どうなん、大人
どうなんっていうか、なぜあれを言ってね、あの日大の監督の方は最後まで書面でっていう感じで答えてくれなかったんでしょうね、う
ん、いやほんまに誠意に欠けるわ。
まあ皆さん割とそこにねこう、うん、結構皆さんこうおっしゃってる方が多いんですけど、
うん
うん、私の場合それ以前に、
うん、
相手の選手を潰しまえば、
うん
うん、次の大会とか当たった時楽だろうみたいなね、
うんうんうんうん、
もうそっちの方がもう最悪だなっていう。
ほんまにそうやね。
もうその選手かわいそうってのはまあ当然としてあるんですけど、
うん、
もう完全にだ結局、
うん、
マネーが動いてるんですよねきっとね、地位と名誉と金が、
うんうんうんうん、
だからもう要因が何であれ勝つことによって多分その監督とかにお金が入っていることになってるんでしょうね、
うんうんうん、なるほど。
そうじゃなかったらそこまでしなくてもっていう。
そうやね。
はい、
もう勝利市場がもう表に出てしまって、あいつを潰せば次有利なんてもう幼稚園児が考えるようなことやもんな。
そうですよね。
それは誰だってそうやん。そんなほんまに勝つためだけやったらね、
うん、
モラルを無視して考えられへん指導者やもんな。ブラックすぎるやろ。
まあそうですよね、
本当に。
うん、でもね、日大つい最近優勝した時はフェアプレー賞もらってるんですよね。
ああ、そうなんや。
反則が最も少ない大学は日大だったんですよね。
なぜそこの、その日大がそうなった。
うーんね、でもどうなんでしょう、伝わり方、伝え方っていうところにおいて、
うん、
どうなったのかなっていうところありますけど、
うん、
明らかにあのビデオで見ても、うん、もうプレーが終わった後のタックルじゃないですか。
そうやで。
うーん、そこをね、やっぱでも本人は言ってましたよ、指示したのは監督さんですけど、やったのは自分なんで自分が悪いですっていうことは言ってましたよね。
言ってた。だからそこが判断できなかった、自分が悪い的なこと言ってたけど ね、
どうしてもやっぱり試合出たかったっていうのもあるし、
うん、
あの子は全日本のその日の丸も来たことある子なんでしょ
う。ああ、そうなんやな。
だからやっぱそういった選手でもやっぱり分かってるよねみたいな感じで監督さんから言われて、
うん、
まあやっぱりね、やってしまったっていうとこなのかもしれないですけどね。
やっぱあれは、
うん、
正直、
うん、
ずっと試合でスタメンで使われたのに急遽使われなくなって、
うん、
もうなんて言うんでしょう、こうなんでその外されたのか分かんないようなインタビュー聞いてると、
うん、
やっぱそういうところに追い込まれちゃってるから、
うん、
普通のことしたんじゃ、
うん、
だからそのどっちでも取れるっていう指示があったわけじゃないですか、お前分かってるよなっていう時に、
うん、
その時に当然普通じゃできないことをやらないと元に戻してくれないんだろうなって心境になっちゃったわけですよね、
うん、
きっと。こうだからこうだからダメなんだって理由を示されてれば、
うん、
そこまで考えなかったかもしれないんですけど、明らかに、
うん、
もう理不尽というか、
うん、
理由もなく外されてっていうところだったから、
うん、
もうここはこのぐらいのことをしなくちゃダメだって思い詰めちゃったっていう部分も一方ではあると思うし、
うんうん、でもやっぱり潰してこいっていう指示があって、潰してきますって言った時に、うん、実際にやらないと意味がないよみたいなね、
うんう
ん、そんなこととか発言してるんでしょ、
みたいですね。
実際に指示出てますからね。
結構明確に指示を送ってるとも言えるんじゃないの、それって。
あとはそのフォーメーションの動きで、
うん、
本当は自分の近くの方に来ると思ったのが、あえて外側に逃げるように走っていく方のフォーメーションを相手が取っちゃったから、
うん、
余計わざわざ追いかけてって、
うん、
余計そのボールをその相手選手が離してからさらに時間経ってからタックルをしなくちゃいけない流れになっちゃったっていうのもあるみたいですよね。
ああ、そうなんや。
だから相手がこっちの方に近くの方に来る方が走るコースが違うフォーメーションだったら、
うん、
本当はここまで目立たないタイミングでタックルができたかもしれないみたいなんですよ。ところが外側に入って自分のマークマンが走っていくようなフォーメーションだったから、
うん、
わざわざその遠くの方までわざわざ追いかけていってタックルをしなくちゃいけなくなっちゃったみたいなんですよね。
なるほどなるほど、
うん、だから余計そういったまあ、偶然なのか何なのか分からないですけど、いろんな要因が重なって、
うん、
結果として、まあ、その行為自体が良くないっていうのはまあ当然のことだから、
うん、
さらにそういうところも含めてですね、最悪の事態を招いたと、
うんうんうん
う
ん、
いうこともあるみたいですよね。
なるほどね、
うん、
いや、それで、ね、お二人にちょっと聞いてもらいたいんですよ、
はい、
他方、はい、女子アイスホッケーのパワハラ指導者事件、
うん、
知ってる、これ
ひどい、あれもね、
これは逆にひどいよね。
ひどいよね、あれも。
これはモン吉知ってる、
はい、
あれどう思う2人。あ、ちょっとリスナーさんにこれちょっと説明しようよ、
はい、
はいはいはい、
まあ、ざっくり言いますね、文章長いんで。5月19日土曜日18時のヤフーニュース配信のこれ、
うん、
タイトルが女子アイスホッケーパワハラで指導者全員解任っていう北海道からニュースが毎日新聞さんを上げてるんですけど、まあ、試合中に男性コーチが指示通りに動けなかった高校生選手3人に対してユニフォームを脱いで出ていけなどと厳しく叱責したと。で、これが
暴言を浴びせられ苦痛を受けたとする保護者の指摘があって、でチームの部長とかが選手から話を聞いて言葉の暴力があったと認定したと。でまあそこに関わったスタッフが保護者と選手に謝罪して、でまあ解任させられてるんですよ。で僕はねもうねこれこの日このニュースを僕は読みながら、まあ、センターサークルに行ったわけなんですけれども、練習が終わって、はい、いつもミーティングするんですね、
はい、
その時に私言うてありましたよ、もうちょっと保護者のお父さんお母さんも聞いてくださいと、あの僕はちょいちょいユニフォームもちゃんと向き合わへんやつにはユニフォーム脱いで出ていけと言いますって、もう先に言っときますねって言って、でこれをブラックというならブラックですよって言って、うちはブラックですからねって冗談っぽくですけどね、まあ、あの笑って聞いてくれてましたけど、本当これ笑い事じゃなくて僕言うよこれ、向き合えない選手にはね、でそこがさ本当の暴力使えないんだから、ほんまにやっぱりさ厳しさを教えるのにやっぱりこう必要なことじゃないのって僕思うんですけどね。
まあでもそこだけじゃないから、いろんなことがあったじゃないですか。
あったんですかこれ。
うん、だお前の顔なんか見たくない、お前ほんまにブスやとか。
え、そんなん言った？
そんなところまでは言ってたんですよね。
あ、そうな、俺、ね、このニュースを読んだだけでニュースには一個もそういうこと一言も書いてないのよ。
うん、テレビのそのあれで見たのは、そこもありましたけど、そのユニフォーム脱いで出ていけとかありましたけど、それ以上のことがひどすぎるよね。
そんなことがあったんやったらダメだよ、それ全然ダメやん。
全然ダメですよ、
全然ダメやん。俺ここに書いてることだけやと思ってたわ。
うん、だしそれだけだとちょっと不十分で、ね、岸さんみたいな捉え方もします
よ、ね、だってそれだけだったら授業中に喋ってるやつでお前立ってろっていうのもアウトになっちゃいますからね。
そうやんな。ちょっとさ話のネタにこのニュース読んでもいい？一体どういう書かれ方をしてて俺が勘違いしたかっていうのを分かってもらいたい。
あ、分かります。はい、
ね、ピョンちゃん、冬季五輪の代表選手も所属する北海道の清水町の女子アイスホッケークラブチームフルタイムシステム見かけグレッズで男性コーチによるパワーハラスメントがあったとして、このコーチと監督ら5人の指導者全員が解任されたことが19日明らかになったと。で、解任を決めたチームの部長も辞任から、指導陣の解任後選手22人のうち10人が退部したと。関係者によると3月に帯広市であった女子日本リーグの試合中、この男性コーチが指示通りに動けなかった高校生選手3人に対しユニフォームを脱いで出ていけなどと厳しく叱責したという。暴言を浴びせられ苦痛を受けたとする保護者の指摘があり、チーム統括の西山照和部長らが、選手から話を聞いた。その上で言葉による暴力があったと認定し、保護者と選手に謝罪をしました。日本アイスホッケー連盟も近く事実関係の聞き取り調査を行う方針と。で、西山部長は指導陣の連帯責任として全員を解任したと話した。退部した選手の中には解任に納得できず辞めた選手もいたという、チームには中学生から社会人まで所属、って書いてあるんだけど、だからこういうことをだけしか書いてないからさ、
それだとちょっと勘違いしちゃう。
勘違いするよ、俺これびっくりしたわ。
それだったらね、まあ、若干やっぱりあると強くしたいというか、そういった意味でもちょっと心の気持ちが入ってないんだよ、ユニフォームのゲーぐらいのことはあるかもしれないけど、そんなところ以上のことがやっぱパワハラがありすぎた
ダイニアブスとか言った
な。お前みたいな顔はほんま見たことないほどのブスやとか、
もう最低やんかそれ。もうアウト、アウト、
関係ない、
そんなん関係ない、もう完全にアウトやな、それ
完全アウトでしょ。
もうアウトやわ、
だからこれもアウトやと思いながらちょっと車乗って聞いてましたけど、
確かにこれもアウトやわ。なんやねん、じゃあこの話いやいや、メディアの伝え方や、メディアの伝え方をねちゃんとしないとね、こう勘違いするよこれ。
そうね、
ちょっとこう 釣りのニュースというか、うんうんうん、そういうのねちょっと多いんで気をつけないといけないですね。
ほんと釣られたわ。
だからよくその今ネットで新聞の記事を読めっていうのがそういうところにもあるんだと思うんですけどね。
え、なんてなんて、もう一回言って。
あのネットじゃなくて、うん、ちゃんと新聞の記事とかちゃんと読みなさいってこう大人が言う、うん、裏にはこういう部分の違いっていうところも
多分あると思いますよ。ちょっと藤も笑いながら俺に言ってない。
いや
笑ってないですね。いやほんまそうやね、新聞の記事読めっていうことだこれ本当に。まあ新聞の記事も最近信頼できるのかどうかちょっと分かんないけど、
人によってはね、まあ、どれも人が書いてるものですから、普通の人が、新聞の言ってることが全て正しいわけでもないし、
でも少なくともネットのニュースよりかは信頼できるよね。
そうですね、
そうですよ
ね、
うん、
だって分からへんもん、このネットニュースの鈴木っていう人書いてるけど本当に鈴木なのかどうか分かんねえよって感じだもんな。いやーなるほど、釣られたな、これ釣りニュースだわ本当に。
あのやっぱ今の話題に引っ掛けて、うん、まただまただっつってこうあえてこう煽るような書き方をするわけですよね、うんうん、言葉からず、
うん、
何か一つ事件があると似たようなところをさって無理に煽る傾向がありますからね。
うんうんうんうん、いい勉強になりました。さあ1時間10分今日はこんなもんかね。
そうですね、
皆さんお疲れ様でした。そして
1
時間10分聞いていただいたリスナーの皆さんもお疲れ様でした。279回目バスケットオークラジオ、皆さんも楽しんでいただけましたでしょうか。本日お送りしましたのは岸とヒート
モン吉でした。
See you next time. バイバイ
バイバイ。